おはようございます。高原豪一郎です。先日私は行きつけの楽器店に行くと、物知りの店員が面白いことを教えてくれました。楽しいという字は音楽の楽という字ですが、もともとは弦楽器を意味したって言うんですね。楽器で音楽を奏でるのは楽しいこと、ワクワクすること、好ましいことですね。それで、楽という字には、愛するという意味まで持つようになったって言うんですね。ところで、楽天的という言葉がありますね。物事を苦にしないことです。どうして、天を楽しむということが希望的な意味になるんでしょう。実は昔中国では、万物の支配者のことを、天とか天帝と呼んだんです。楽天家とは、神の支配を喜んで生きる人とも読めたんですね。人生を喜ぶ秘訣、それはあなたの作り主を信頼する生き方の中にあるのです。ある時キリストは語られました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。心を騒がせるとは、心配や不安や動揺や恐怖、思い煩う状態のことですね。ところで、私たちはどういう時に心を騒がせるでしょう。第一に、身に降りかかる不幸を過大評価するとき、心騒ぎ立ち、絶望するのではないでしょうか。話は変わりますが、私は小学生の頃、算数が苦手でした。算数のある日は朝から憂鬱でした。私は算数が得意な子を無条件に尊敬の眼差しで見てました。もう文章題になると手も足も出なかったんですね。ところが今小学生の娘が算数の宿題を教えてくれと言って持ってくるんですが、まあどんな問題でもスラスラ解けるんですね。小学生の時には手に余る大問題も大人になった今はお茶の子さいさいで簡単に解くことができるんです。そしてこんな簡単なことがあの頃なぜわからなかったのかということが不思議に思えるんですね。これは悩みについても言えると思うんです。小学校の時には小学校の悩みがある。中学に上がると中学生特有の悩みがあります。そして高校には高校の、社会人には社会人の悩みがあります。しかし今振り返ってみると、悩みのただ中にある時には、死にそうに深刻に辛いその悩みも、大した悩みではなかった。悩みではあるけれども、誰にでもある悩みであって、どうということはなかったと言えるんですね。志望校に合格しなかったから、恋人に振られたから、会社が倒産したから、まあそういういろんな理由で自ら命を絶つ方がいます。なぜでしょう。そういうことは人生の中でほんの一コマのエピソードに過ぎないのに、それが人生全体の意味を決定づけるものであるかのように受け止め、その不幸を過大に評価するからではないでしょうか。どうして一時的不幸を過大評価してしまうのでしょうか。世の中で起こることを絶対的な不幸と見るからですね。しかし覚えてください。この世の中で絶対的なものなんか一つもありません。全部過ぎ去ってきます。絶対的に価値を失わず、いつまでも変わらないものは、ただ一つ、神だけです。後のものは全部相対的なもので、どんなに重大に見えても、実は大したことないんですね。私の人生にはこれしかない、これが全てだと、人生にしがみつくとき、苦しくなります。しかし、これは大したことはない。小さいことだ。本当に大したことは、神の中にあると信じている人は、がっかりしても、また立ち直ることができるんですね。第二に、自分には誰一人、本当の味方がいない、とわかるとき、心騒ぎます。ある一人の大学教授が、夏の休暇のためにオハイオ州までやってきて、夫人と一緒に湖畔のレストランでプライベートな時間を過ごしていました。するとそこへ大柄の男性がズカズカと入ってきて、片っ端からテーブル客に挨拶を交わすんです。 こっちに来なければいいのになぁと思ったんですが、ぶしつけにも彼はやってきて、こんにちは。私はフーバーと言います。ところで、あなたは何のお仕事をなさってるんですか?と聞いてきました。フィリップス大学院で説教学を教えてます。おー、じゃあ牧師に教えてるんですね。じゃあ、一つ私の知ってる牧師の話をさせてください。教授は、やれやれと心の中で舌打ちしました。ところがそんなことにお構いなしに、この男は話し出したんですね。私はこの山の向こうで生まれました。実は私の母は、年若くして未婚の母として私を産んだので、随分苦労しました。皆から白い目で見られたんです。学校に行くと、みんなが私をからかい、ひどいあだ名をつけました。それは私が私生児であることを連想させるもので、私はひどく傷つきました。それでいつも友達から離れ、一人ぼっちの学生生活でした。街に行くと誰もが私をじろじろ見、あの子は誰なんだ、あの子の本当の父親は誰なんだと噂しました。日曜日には教会へ行くんですが、遅く行って早めに帰るのが私のやり方でした。これなら皆の目を浴びずに済んだからです。ところが、私が12歳の時、新しい牧師が赴任しました。彼のメッセージはすごく短かったんです。それで皆より早く出ていく機会を逃してしまったんです。私は背中に好奇の視線を感じながら、一刻も早く教会から出ていこうとして、扉の前まで行ったその時、誰かが私の肩に手を置いたんです。見上げると牧師でした。そして彼は言ったんです。君は誰かな?君の父親は誰だったかな?ああ、教会の中でもこの話題から逃れられないのか。私が打ちのめされそうになった時、彼はこう言ったんです。待てよ。君によく似た家族を私は知ってるんだ。あ、そうだ、わかったぞ。君の父親が誰か、わかったぞ。君の父親はな、神だ。君を作った父なる神は天におられるんだ。君は神によって作られた神様の子供なんだぞ。さあ、君はこの偉大な遺産を受け継いでるんだということを皆の前で誇りなさい。それは私が今まで言われた言葉の中で一番重要な言葉でした。そう言うと、その大柄な男ベンフーバーは去っていったんです。その時不意に教授は気づいたんですね。彼はこのオハイオ州の知事であると。辛い少年時代の経験が彼を押し潰さなかったのは、彼が自分の作り主の作品であることに気づいたからです。少年時代の彼が心騒ぐ時、彼を支えたのは、神を信じ、また神が使わしたキリストを信じたからであったんですね。同じように、あなたも神の目には、高価で尊い作品として映っているのです。第三に、人はどういう時に心を騒ぐでしょう。それは、罪とその結果である死について、解決のないまま、臨終を迎えようとする時です。自分の力では、過去の罪も、死の問題も、解決する力はありません。この罪と死に対する無力さほど人間を丸裸にし苦しめるものはありません。どんな慰めもこの死を滅ぼすことはできないからです。そこでキリストがこの世に来てくださったんですね。そしてあなたに代わってあなたの罪と死の裁きを身に引き受けることによってあなたの身に裁きが襲いかかることがないようにしてくださったのです。ところで、時速3キロで飛ぶ蝶々を時速300キロで飛ばすにはどうしたらいいでしょう。新幹線のぞみの車内に入れることですね。蝶々はそんなに早く飛ぶことはできませんが、のぞみが蝶々に代わって移動することで、2時間半後には大阪から東京へと運び込むことができるんです。あなたのために十字架にかかって死なれ、3日目によみがえったキリストを信じるならば、あなたはキリストのおかげで 永遠の天国に至ることができるんです。どうぞあなたもキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。